ルカによる福音書2章1節から。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録せよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であったときに行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝場桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。この主の日の礼拝の説教台、泊まる場所がなかったは、ルカによる福音書2章7節から示されました。6節と7節にはこう記されています。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝場桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。アドベント対抗節の第三週日を迎え、アドベントクランツの3本目のろうそくに火が灯りました。対抗節は救い主キリストの到来を待ち望む時です。しかし与えられました御言葉には、主イエスがお生まれになるのに喜んでお迎えすることのできないこの世界の姿が記されています。クリスマスの夜にベツレヘムでお生まれになり、貝場桶に寝かされた主イエスは泊まる場所さえありませんでした。クリスマスにこの世界にやって来られた救い主キリストをお迎えできるのは、イエス様を救い主キリストと信じるキリスト教会に連なる私たちです。イエス様にどうぞお泊まりくださいと言えるのは、新しいイスラエルであるキリスト教会であり、キリスト教会に連なる私たちなのです。与えられました御言葉、ルカによる福音書2章1節以下をご覧ください。1節と2節にはこう記されています。その頃、皇帝アウグストから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。アウグストゥスはローマ帝国の初代の皇帝です。このアウグストゥスがローマ帝国に住むすべての人たちに住民登録を命じたのです。ローマ帝国は地中海を囲むすべての地域を支配していました。地中海の周りのすべてがローマ帝国という一つの国であったのです。帝国の支配者である皇帝の命令なのですから、どうしても従わなければなりませんでした。キリニウスはローマ帝国から派遣され、シリア州を支配していた総督でした。 イエス様がお生まれになったユダヤもシリア州の中に含まれていました。このキリニュースがシリア州の総督であったときに住民登録が行われたと記されているのです。ユダヤ人の歴史家ヨセフスによれば、キリニュースは紀元6年にシリア総督に任命され、紀元6年か7年に住民登録を行ったとされます。ところがマタイによる福音書にはイエス様は紀元前4年に死亡したとされるヘロデ大王の時代にお生まれになったと記されています。この時の住民登録はヘロデ大王が亡くなる前であったと思われますので、紀元前8年から6年頃であったと思われますが、正確な年代は分かりません。ルカによる福音書は矛盾や間違いと思われる記述があったとしても、時代状況を記すことで主イエスの誕生が歴史上の出来事であったと証言しているのです。3節に、人々は皆登録するためにおのおのの自分の町へ旅立ったとありますように、人々は自分の先祖の出身地に行って届け出なければなりませんでした。ヨセフは4節に、ヨセフもダビデの家に属しその血筋であったとありますように、イスラエルが王国であった時に第二代の国王であったダビデの子孫でした。そこでヨセフはガリラヤの町ナザレからダビデの町と呼ばれるダビデが生まれたユダヤのベツレヘムまで120キロほどの道のりを歩いていきました。東京から沼津ほどの距離ですが、その道は岩石砂漠と呼ばれる石だらけの道でした。しかもヨセフは五節にありますように、いいなずけのマリアと一緒に出かけたのです。古くから描かれている絵ではマリアをロバに乗せてヨセフがロバを引いていますが、どんなに若い二人でも臨月の妻を連れて100キロ以上旅をするのはあまりに理不尽です。ロバの背中は細かく揺れますから、途中で産気づいてしまうかもしれません。そして二人がベスレヘムに着くと、マリアは産気づいて幼子が生まれます。皇帝アウグストゥスの支配する帝国の片隅で、まことの王であられ救い主キリストであられる神様の一人子、子なる神様がお生まれになり、神様の御心が世界に実現されたのです。アウグストゥスは尊厳あるものという意味で、長く続いた戦乱を終わらせローマの平和と呼ばれる安定期を築いたことからそう称賛されたのでしょう。アウグストゥスが皇帝のすべてのために住民登録をさせた目的は主に徴税、税金を取るためでした。ユダヤ人にとって人口を数えるのはいかに力ある王であっても人間は行ってはならないことでした。サムエル記下24章にはダビデ王が王の地位が確立した時代に人口調査を行おうとして 主なる神様の怒りを買ったと記されています。人間は神様の御手の内にあるものを自分のもののように数えてはならないのです。ダビデにも許されなかった住民登録が行われたことにユダヤ人は反発していましたが、住民登録を通してローマ皇帝が自分たちの支配者であることを思い知らされたことでしょう。主イエスは全能の御力をお持ちになる子なる神様であられるのに、その御力を皇帝の権力を排除するために用いることはなさいませんでした。弱く小さな幼子として自分を神とする者たちの生み出す闇のただ中にやってこられました。権力者たちを宮殿から追い払い、多くの召使いに見守られながらお生まれになるのではなく、ヨセフだけが見守る中でマリアからお生まれになり、会話桶の中に寝かされたのです。布にくるまれて会話桶に寝かされた主イエスのお姿は、十字架の上で息を引き取られ、アリマタヤのヨセフによって雨布で包まれてヨセフの墓に納められたお姿と重なります。主イエスは罪が生み出す死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出すために、私たち人間の身代わりとなり、十字架の上で犠牲となられるためにやってこられました。そうであるからこそクリスマスは限りのない喜びと感謝に満たされた時なのです。7節の後半の宿屋には彼らの泊まる場所がなかったは、口語訳聖書では客間には彼らのいる余地がなかったと訳されています。ベツレヘムはエルサレムから徒歩で2時間ほどの距離にある村でしたから、宿屋と呼べるようなものはなかったと思われます。宿屋と訳されている言葉は客間を指しているのかもしれません。多くの農家には客間があり、土間があり、同じ屋根の下に家畜のいる場所がありました。幼子は人が横たわる部屋ではなく、家畜のいる場所で会話桶に寝かされました。客間に泊まる場所がなかった時には、家畜のいる場所に人を泊めるようなことが行われていたのかもしれません。客間にはお金のある人たちがいたのでしょう。きれいに飾られた客間は住む人の見栄えを良くするためのものです。客間は住む人の矢場、外見であり、決して住む人のすべてではありません。イエス様は人間の外見である客間でお生まれになったのではなく、普段なら人を止めたりはしない、 住む人のすべてが現れてる場所でお生まれになりました。生きていくためどうしても必要な家畜のいる場所で貝場桶に寝かされたのです。人間には客間のように他の人に見せびらかし自慢できる場所ばかりではなく、家畜のいる場所のように他の人には見られたくない場所があります。私たちは皆そのような場所で日々重荷を負い、悲しみや苦しみに直面するのです。人には見せることのできない場所で私たちは悲しみや苦しみを生み出す自らの罪の許しと悲しみや苦しみからの解放を祈り求めます。主イエスは私たちが罪の生み出す悲しみや苦しみと直面し、罪の許しと悲しみや苦しみからの解放を祈り求める場所にお生まれになったのです。キリスト教会は人間の罪が生み出す悲しみや苦しみと直面し、そのただ中で罪の許しを祈り求める場所であり、主イエスがお泊まりになる場所です。そうであるからこそイエス様を救い主キリストと信じますと告白し洗礼を受けているキリスト教会に連なる私たちは、主イエスにどうぞお泊まりくださいとお願いするのです。たとえ自分たちの生きている世界が与えられました創世記19章に記されたソドムのよう滅びに向かっていると思えるとしても、そのただ中で罪の許しと悲しみや苦しみからの解放を祈り求めるのです。そして招きの御言葉として与えられましたルカによる福音書24章29節にありますように、一緒にお泊まりくださいと願うとき、私たちは復活の主とお会いすることができます。それまで一緒に歩んでくださり、聖書全体にわたり解き明かしてくださったお方こそが、死からよみがえられ今も生きて働いておられる主イエス・キリストとわかるのです。主の御言葉が告げ知らされ、罪の許しを祈り求める場所にこそ主イエス・キリストは共にいてくださいます。そして主イエス・キリストがおられる場所こそがキリスト教会に連なる私たちが安心してそこにいることができる永遠の居場所なのです。お祈りをいたします。父高聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。 イエス様を救い主キリストと信じて、キリスト教会に連なる私たち、救い主キリストを喜びと感謝に満たされてお迎えするものとしてください。私たちには他の人には見せられない場所があり、私たちはそのような場所で日々重荷を負い、悲しみや苦しみに直面します。私たちはそのような場所で悲しみや苦しみを生み出す自らの罪の許しと、悲しみや苦しみからの解放を祈り求めるものとしてください。主よ、どうぞ罪の許しと苦しみからの解放を祈り求める場所においでください。主イエスキリストのおられる場所、キリスト教会に連なる私たちが安心してそこにいることができる永遠の居場所としてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。